FM ウィングを聴きのあなた、今夜も始まります。薮田秀幸の麦わら帽子。はい、皆さんこんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、私はこの言葉が非常にこう好きなんですけども、まあ、これはですね、もう言葉の通り、まあ、時代がどう変わってもですね、自然はいつも通りに巡ってくるということでございます。まあ、自然の中にいるとですね、いつもまあ楽しいことがたくさんあってですね、私たちはいつもとっても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスがですね、24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ世の中はですね、まあ3密を避けようと。いうことで、まあ、先日来ですね、ネットミーティング、まあ、何回も、やってきたんですが、まあ、ちょっとね、普段と様子が違って不慣れなものですから、なかなかこう、ぎくしゃくという感じで、まあ、徐々にこう、慣れつつ、もう一つかなと。何なんでしょうね、という感じですね。まあ、その話もね、ちょっと後半したいな、というふうに思います。あとですね、保育所さんで、チップスというね、保育所さんがあって、まあ、あらゆる、こう、状況に対応をこうしておられるというね、素晴らしいこう保育所さんがあるんですが、まあ、そちらにですね、ようやくこう、野菜が出せるような状況になりまして、週末から、いよいよ、こう、使っていただけるということになっております。まあ、子供たちがね、こう食べてくれるのをこうイメージしながら、楽しみやな、というふうに思っておりますね。で、まあ、この時期になってきますと、松屋館の稲田町にあります、麦音店、産直会がですね、スタートするんですが、まあ、コロナウイルス、対応ということでね。まあ、いろいろこう注意しながら、やりましょうということで話をしております。5月の23日からスタートですね。まあ、それと同時にですね、大阪で、自然栽培の野菜を宅配されている業者さん。まあ、こちらもスタートということでね。今年は、いかに安全かどうかということをですね、確かめるのに、例えば、ほうれん草とかですね、そういうものの、安全値、これ、硝酸イオン値って言うんですけどね、まあ、これを測定しましょうということで、サンプル出してくださいとかね、言われております。まあ、結果まだ来てないんですけど、ちょっとうちの野菜がね、どれぐらいこう、硝酸値が低いのか、楽しみにしております。まあ、逆に高かったらね、ちょっとこう、ショックですけどね。あと、帯広の歩行者天国。まあ、例年でしたらね、会議をやりながら、まあ、今年どうしようかということを、まあ、話していくんですけども、今年は中止を決めましたので、中止は中止としてね、どういうふうに、来年まで、準備をしていくかというようなことをちょっとお話しあったりしております。あと、ま、農場の方はですね、ちょっとこう、新型の機械を導入して、ま、それを使ってね、いろいろこう、また作業をやらないかな、ということで、ちょっと大型のね、コンプレッサーと、あとそれに付随する、こう、エアツールっていうんですけどね、 まあそれを買ったりこうしております。今日ですね、素敵なおはがきを1枚いただきました。グリキンディさんですね、いつもありがとうございます。今日はあの牛のスタンプ貼っていただいております。ありがとうございます。読ませていただきます。5月に入り、日差しも日に日に増し、畑や家庭菜園でも緑が一気にまぶし、気持ちの良い季節です。まあ本当にそうですね。畑でも葉物が元気よく成長していることと思います。2016年に自分で食べた、リンゴの種から芽出し定食して4年、あと3年待てば可愛い実がなるでしょうか。なんとも気の長い話ですが、その分楽しみが増しますね。今のご時世、何でも早いのがベストされていますが、気長に待つというのもなかなか良いものです。ただし心に余裕がないと育てられませんと書いていただきました。いつもありがとうございます。まあ心にね、余裕があるというよりも、まあついでにこうちょっとやってね、楽しみとして置いとこうかというようなノリでやっております。まあ畑の葉物もですね、今日見ましたら、ほうれん草が本葉6枚。ここまで来るとですね、この後一気に行くんですね。まあ、気温も、今週後半からかな、随分上がるみたいなので、まあちょっとこうね、葉っぱもの楽しみにしております。それでは、今日の一曲目、お送りしたいと思います。こちら。はい、レイ・パーカー・ジュニアでゴーストバスターズ、聞いていただきました。まあ私の好きな映画でもあるんですね。ミル・マーレーが主演でね、出てて。この 主演、ビル・マーレーのいい加減さがすごい好きなんですけど、これよりもっとひどい映画あったんですけどね。なんだったかな。パラダイスアーミーか。これも非常に面白い映画ですけどね。まあ、暇のある方はご覧になったら面白いかなというふうに思います。話は変わりましてですね、前回ちょっとこうお話しさせていただいたんですが、北海道にはですね、同日の農業試験場がございます。で、まあ、それぞれ、トカチならトカチ農業試験場とかね、あるんですけど、上川に、農業試験場があります。まあ、どなたかがですね、上川が一番隠れだとかいうようなことを言われてましたけど、なんでって聞いたら、お米やってるからって言われたんですね。で、この上川の農業試験場で作られたお米でですね、綾姫というのがございます。で、あんまりこう市場には出てないようなんですが、名前としてはマイナーな感じだと思うんですよね。でもこの綾姫ですね、食べると非常にこう美味しいんですけども、やっぱり上川、北海道で作れるお米ということなので、作ってみたいなということを思いまして、よく考えたらですね、この綾姫の玄米を、買ってまして、発芽玄米か。発芽させてるんですよね。で、発芽するなら、これ、苗作れるんじゃないかな。まあさっきのね、栗金次さんのリンゴの、種の話もありましたけど、じゃあそういう軽いノリでですね、玄米使ってお米作れるんちゃうかと思ったわけでございます。で、まあ今時ですから、Google でちょっとこう調べてみると、できませんとかね、お米が腐ってしまいますとか、まあそういうふうなことが書いてあって、無理ですというのが結論なんですよね。で、そう言われると、やっぱやってみたくなるのがへそ曲がりなんでしょうね。で、やってみました。蓋握り、水につけてですね、ビニールハウスの台所に入れました。で、水に浸かった状態で、8日間で発根です。目で確認して、白根がこうちょろちょろっと出てきたんですね。で、この根っこの長さによって、植え時っていうのがあるんですけど、まあ、だいたい1ミリから2ミリの間ぐらい、根っこが出た時に、この苗箱に入れるんですね。土を入れて、その根を出した玄米をパラパラっと、密度をそんなに濃くならないようにばらまくと。で、土をかぶせる。ということなんですね。で、苗床に置いて7日間。で、今度地上にですね、葉っぱが出てきたんですね。なんだ、できるじゃないかということで、まあ、現在ですね、こう芝生のように生えた、綾姫、北海道のお米、まあ、これの苗を作っております。まあ、ただですね、うちは田んぼがないので、普通の作物と同じように、まあ、畑でね、作ろうかということで、おかぼとして育てようという計画をしております。まあ、これできたらですね、玄米一握りで、1000倍ぐらいになるわけですよね。どれぐらいなのかな ?3 升ぐらいかな。一握りで、お米が取れたら 3升ぐらいお米取れる計算になりますけどね。まあ、そのような、アホな試験をやっております。普通はですね、種もみ、これを使うんですけども、玄米でもできると。いうことが立証されればですね、これどなたでもできるということなんですね。水筒であれば、普通の稲であればですね、バケツとかそういうのに水を溜めて、まあ稲が作れるというのはね、小学生の、試験研究とかね、そんなんに、結構こう出てますんで、誰でもこう簡単にできそうなんですよね。まあ、来たる食糧難。まあ、食糧難来るかどうかわからないですけどね。まあ、これ対応できるんじゃないかな。玄米さえあればいいと。スーパーいつも玄米売ってますからね。まあ、こういうことができるということがね、立証できれば、ちょっと面白いかなということで、遊び心でやっております。まあ、今からやっ ても、十分間に合うと思うんですよね。まあ、興味のある方は、ぜひこうね、いろいろこうやられてみたら面白いんじゃないかな、というふうに思います。それでは今日の2曲目をお届けしたいと思います。こちら。サディスティックミカバンドで黒船聴いていただきました。まあ、2017年11月にですね、インターネット上の農学校でキャンパスというのが、開校されました。で、そちらのですね、講師として、まあ、在籍させてもらってるんですが、タイトルは教授になってるんですよね。で、校長さんがおられるんですけど、オーナーさんですけどね、井本さんという方なんですけど、これ教授って名乗っていいのっていいんですって言うんですよね。で、まあ、プロフェッサーと名乗れることになって、ちょっとこう、細かい感じがするんですけど、ところがですね、今、新コロナウイルス感染防止ということで、人が集まるのはダメよということなので、まあ、この元々インターネットのですね、農学校ということなので、ネットで配信をするということで、Zoom というね、ネット会議のシステムだな。これをこうふんだんに使うんですよね。で、主催者側はですね、まあ、非常に、手慣れた方たちがたくさんおられて、本業は広告業なんですね。だから、まあ、こういうのは、ま、お手の物なんでしょうね。で、まあ、私のその知識とか技術力とか、まあ、その辺がこう、全然ついていってなくって、実は17日、この間の日曜日ですね、配信だったんですよね。その妹さんと私が掛け合いで、 ネットミーティングのズームを使って、話をしてですね、ちゃんと原稿も書いて、下準備をして、で、通信チェックまでしてたんですけど、いざ本番でトラブって、音声割れて使えなかったんですね。で、中止決めたのは開始の2分前ぐらいですかね。ちょっとね、こう皆さんに迷惑かけてしまったんですけど、まあ、昨日ようやくね、なんでそうなったかっていうことがわかりまして、使っているタブレット、中のオペレーションシステムがスマホなんかと同じ、Android というのが搭載されてるんですよね。で、このバージョンが結構更新されて新しくなっていて、私が使ったタブレットが非常にこう古いということで、このズームにちゃんと対応ができてなかったというだけのことなんですね。で、まあ、主催者側にすればですね、ちゃんとやってくださいということなので、まあ、機械に不慣れですから、何を用意すればいいのって言うとですね、iPad にしてくださいと言われまして、早速ですね、まあ、その足行って、ヤマダ電機行ったんですよね。で、iPad くださいって言ったら、ありません。え、在庫とかそんなんないのって言ったら、もういつ入ってくるかわからんぐらいの話だったんですね。で、予約されてもちょっと受けてきませんみたいな話で、あ、これはちょっとまずいなということで、まあ、こういう場合ですね、インターネット通販、これを探してみるかというと、ヨドバシカメラさんがあるんですね。で、2日前に買った人もいるという書き込みがあって、まあ、とりあえずは、オーダーしたんですけども、未だに返事が来ていないということで、多分これは無理かな、というふうに思っております。で、次回、このネット配信がですね、27日予定されてるんですよね。で、その前に、もう一つこうやらないかもなくて、まあ、とりあえず、母親の、タブレット借りてきたんですけどね。とりあえずこれでしのいどっか、ということでやっております。まあ、慣れてる方はですね、何でもないことだと思うんですけど、まあ、やったことない、こう、私のような、ものにするとですね、このちょっと、ダメな理由がね、よくわかってなくって、皆さんにこう迷惑かけたりとか、まあ、そういう状況もあり得るな、ということで。まあ、ちょっとこうね、もうちょっと勉強せなあかんなと反省をしております。まあ、保護店の会議でもね、ネット会議やろうとしてたんですけど、わからんもん同士で、ああだこうだ言ってるうちに消えてしまいました。まあ、そんなこともございます。それでは曲の方をお届けしたいと思います。こちら。 上田正樹さんで、ムカデの銀像を聞いていただきました。まあ、先ほどね、Zoom、インターネット会議の話をちょっとしましたけど、有機栽培の場合、有機ですよということを、言うためにですね、有機ジャス法というのがありまして、有機ジャスの認証をいただかないと、有機ですよということが言ってはいけない。という法律があるんですね。で、まあ、有機ジャス認証を取ること自体は書類出せば、審査があって通れば OK なんですけども、1年間ちゃんとやってるかどうか、年次検査があるんですね。で、この人に、この有機ジャスを継続させてもいいのかどうか、審査されるんですけど、それがね、非常にこう厳しいんですね。まあ、一つ何かをこう出荷するとですね、それを抜き打ちで検査されて、種の履歴から購入先から、遺伝子組み換えじゃない証明書、それから苗作りはどうしたか、作道具は、場所は、土は、全部、最後の出荷に至るまで、記録を出さなければいけないという厄介な、検査がございます。で、通常はですね、検査員さんが来場されて、こう、ひだつき合わせてですね、あれを見せてください、これを、用意してください、記録をくださいとこうやるんですけども、それができないということで、こちらもですね、ズームミーティング、インターネット会議システムですね、これを、使ってやるということで案内が来ております。で、これ、所轄がですね、農水省さんなんですね。で、農水省さんが、これでやってもいいよという OK を出されたそうです。で、この、認証する、団体さんがありまして、北海道有機認証センターといいます。まあ、こちらもやったことがなくて、初めてで、検査員さんたちもやったことがないということなので、じゃあ、試しにやりましょうかという話になりました。で、試しにやりましょうかで使える人間はっていうと、あ、そうそう、帯広の矢蓋がおるなということで、代表さんから電話をいただきまして、ぜひですね、みんなのために、やってもらえるんだろうかという話をいただきまして、まあ、もう、ざらしで電話をかけて来られるということは、それだけ信頼されているということだろうと思うんですよね。で、まあ、断ることもなく、快諾させていただきまして、 今度の日曜日ですね、これをやらなければいけないということなんですが、私の手元にあるそのタブレットのバージョンが、古すぎてですね、このズームミーティングに対応していけないということなので、こちらもですね、急遽母親から借りました最新型の、タブレットで対応しようかなということで準備をしております。で、今度の日曜日朝、9時から準備が始まって10時から本番なんですけども、どれだけおられるのかわからないですが、たくさんおられる検査員さんたちの、モデルケースとしてですね、初公開ネット検査ってね、なんかすごいことになってますけどね。農水省の、検査員さん、管理担当官さんも見られてるのかなという気もしますけどね。ちょっとこう、久々に緊張するような、シーンがあるんじゃないかなということで、今からこうドキドキワクワクしておりますけどね。事前にこれこれ用意をしてくださいというリストが今日メールで来てましたけどね。なんかちょっと見てないんですけど、かなりボリュームありそうですね。まあ通常でも、丸1日かかったりする検査なので、まあ今回これで、スムーズにやるためにはですね、事前準備、かなりいるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ世の中ね、こういうものが使えるようになって、まあ、実際に現場行かなくてもね、やれるということで、まあまたこれで一つ世の中変わっていくんだなということを、まあひしひしと実感しております。まあ、ラジオを聞きのあなた。あなたの周りでもですね、在宅勤務だとか、まあこういうね、ケース、まあこれからこう出てきたり、実際こうやられてる方、おられるんじゃないかなというふうに思いますが、どのようにこうね、世の中変わっていくのかなということで、ちょっとこう懸念しております。それでは曲の方、お届けしたいと思います。こちら。 はい、カサンドラ・ウィルソン聞いていただきました。まあ私にはですね、たった一人ですが思い出に残る憧れの、大好きな上司がおりました。過去形なんですね。まあ残念ながら、お亡くなりになられました。まあスタートはですね、札幌の事業部長をやられた時に大阪からこう呼んでいただいて、それが初めての出会いだったんですが、まあ非常にこう素敵な方だなということでね、一緒に仕事したいなという思いを、まあ募らせていたらですね、今度大阪に赴任してこられたんですね。で、直属の上司になってですね、一緒にこう仕事を、まあ半年間だけなんですけども、させていただいて、まあ非常にこう、厳しい指導のもとですね、もう辛い日々を送りながら、当時はですね、どっか怒らんようになれへんかなと、いうことを何と思ってたんですが、まあ半年でね、また赴任されて、まあできる人だから、まあ赴任、ね、移動されたんでしょうけど、まあいなくなってからですね、うわぁ、もう本当に、もっと一緒に仕事したかったなと。もっとこう教えてもらうことたくさんあったやろうなと。いなくなってからわかるというね、いう感じでございました。で、まあその思い出の中の一つにですね、よく一緒にこう会議に連れて行ってもらうんですね。例えば、メーカーの工場と、販売営業と、それから物流の会社と、まあ、スムーズにこう、業務ができるようにという、まあ、三者会議みたいなね。まあ、そんなのがこう、定期的にあるんですけど、よくこう、連れて行ってもらったんですね。お、行くぞ、お前も来いとかいう感じで、カバン持ちでこう、行くんですけども、まあ、ちょっと感情的にものを言われる方とかおられるとですね、もう、即大きい声出して立ち上がってですね、もうそれをこう、たしなめるというね、まあ、そういうことをされていたり、あと会議でありがちなのがですね、いろんなこう会社の方がこう出てこられて会議にこう出席されているという場合ですね、決裁権のない方がどうなのと言われたときに、いや、その案件は一度社に持ち帰らせていただきますと。で、後日返事を、させていただければ、ありがたいですとか、いうようなこう答弁される方がおられるんですね。で、そういうこう発言があるとですね、まあ、佐藤瀬藤さんという方だったんですけども、その元上司佐藤瀬藤さんはですね、何のためにみんな時間を割いてですね、この忙しい時に、ガン首そろえてね、会議をやってるのか分かってるのか、決裁権のない奴がこんな会議に出てくんなと、今すぐ決裁しろと、答えを出せと、ということをこう言われるんですね。で、まあそこまで言われるとですね、権限なくっても分かりました。じゃあそれはこれこれ、このようにさせていただきますと、ということで結論出るんですよ。あ、なんや、結論出るんや。で、もしそれを案件も使えてまた出すったら、それはまた何日か一週間なのか一ヶ月なのか、全然もうことは進まんわけですよね。まあそれこそこう何のために会議やってみようということになるのって、まあそういうこう会議のやり方とかね、まあいろいろこう教えていただきました。あと、まあ営業上のこう電話なんかで、無理難題をね、こう言われたときに、頭ごなしにこちらがですね、いや、それはちょっと無理です。できません。ということを言うとですね、まあ、席隣なので電話いつも聞いてるんですよね。で、一応こう電話終わってからですね、頭からできないという言い方をするなと。これこれ、こうすればできます。こうだからできません。そういう答え方をしろということで、まあ、よく怒られました。まあ、まあ何遍も怒られてるうちにね、まあ自分自身も、そういうふうにこう変わっていくんですよね。で、まあ横にいてて、こう、恐怖支配されて怖いからっていうのがあるんですけど、随分そういうことでね、鍛えられて、まあ、保護店のね、深夜に及ぶ、まあ葬儀のような会議、大荒れの会議なんかでも、ちょっとこう、 元上司が乗り移ったようなシーンがね、私は 何度かこう、やらせてもらいましたけど、まあそういう会議っていうのはね、ちょっとこう、ハードな会議で、まあそれはそれでこう面白いんですけど、まあそういうことをね、たくさん教えていただいた元上司、まあ、病気はね、たくさん持っていたので、まあいずれはと思ったんですけど、まあちょっと今回のコロナの対応で病院側の不手際とかまああったということをね、奥さんが言われてましたけど、まあ非常にこう残念な方を、亡くしましたということで、すぐですね、弔辞を書いて奥様にお送りをしました。まあ葬儀はね、出せなかったということなので、まあみんなでこう弔辞をね、回し読み、して、いやーもう、ありしい日の姿がもう、ありありと浮かんで、ありがとうということでね、電話を頂戴いたしました。まあ、人がね、亡くなった時に、まあ、その思い出っていうか、経歴というか、まあ、弔辞というのはね、結構こう、いいもんだなというのを再認識した次第でございます。まあ、近頃のね、葬儀では、弔辞を読まないというのが、まあ、結構多いみたいですけども、まあ、私を含めてですね、弔辞というのは、まあ、やっぱりこう、読んでもらいたいなというか、聞きたいなというか、まあ、そういう気がしておりますね。それでは、曲の方をお届けしたいと思います。こちら。 はい、ゆかちゃんでパチンコランランブルース聴いていただきました。これボーカルは木村敦貴さんという方でね、普通の人が歌うとこういう曲にはならないというパチンコランランブルースなんですけど、すごいですな。私大好きですね。はい。まあ畑のね、話なんですが、先週の月曜日、まあ今年畑をどのようにこう作って、どのようにこうやっていくかということをですね、私の父親と話をしておりました。で、ちょっと、まあ、私もですね、心を入れ替えて、今年から見てくれが普通の畑に見えるような、管理方法をして、あ、ちょっと綺麗かなというやり方をですね、やろうというふうに、思っておりました。で、まあ、私の父は90歳になるんですけども、御蔭の畑のですね、管理の方を、まあ、やってもらっていたのですが、まあ、だいたい90歳を超えて畑の管理をしてもらうということ自体は、まあ、間違いかもしれないんですけども、まあ、もともと、自然栽培よりも綺麗な畑をやりたいということは常日頃言ってたんですよね。で、そうかと。じゃあ、頑張るわと。いうことで、まあ言ってもらいまして、ずっとまあ畑作りをこうやってもらってたんですが、翌11日の話をしてて、翌12日ですね。まあだから元気に出かけていたんですね。で、トラクターに乗って畑作りをして、で、お昼はきっちり時間に戻って、お昼ご飯を食べて、で、まあ大体、きっちり休憩する人なんですけども、まあ、気がそっちの方に行ったのか、休憩もそこそこに、また畑に出かけて行きました。畑作りをね、トラクターに持って、きれいにこう仕上げると、ということをやっていたのですが、夕方家に戻ってこなくって、心配になったね、母親がまあ見に行ったんですけれども、すべて仕事を終えて、いつも斜めに入ったりぶつけたりして、車庫に入れるトラクターが、寸分、たがわず、綺麗にこう入っていて。で、まあ、戻ろうとしたね、自分の自家用車の中で、まあ、最後、ことを切れて、まあ、あの世に行ってしまったということでございました。まあ、非常にこう、私の父親らしい、こう、あっさりした最後やったな、ということで、まあ、みんなでこう、話をしてたんですが、まあ、冗談でですね、大往生するなら畑で死んでもいいよね、ぐらいの話をしてたんですけども、まあ、本当にそうなってですね、私の父らしい最後だったなということで、みんなで話をしておりました。で、まあ、私の上司に対して、まあ、弔辞をね、書いて、まあ、みんなで見て、ああ、よかったな、ということだったんですが、まあ、また弔辞を書こうかなと、夜寝るときにふっとこう思いついて、まあ、書くときはですね、こう、どんどんこう溢れてきて、まあ、こう、ストーリーが降りてくるというかね、まあ、スラスラっとこう書けたんですけども、ちょっとこういいのが書けて、まあ、みんなで見てもらったり、最後お別れの時はですね、まあ、私ちょっとこう辛くて読めなかったので、弟に代読してもらったんですけども、まあ、弟も出だし好調でこう読み始めたんですが、まあ、最後のところでね、まあ、情景が浮かんで、かなりこう、寸断して、別の誰かに代わってもらおうかなと思ったんですが、まあ、なんとか最後までこう呼んでくれて、まあ、みんなでこう、感慨深くね、弔辞をこう、拝聴して、お別れをさせていただきました。まあ、そんなんでっていうこともないですけど、自然栽培でありながら、綺麗な畑作り、普通の、栽培、されてる畑と、変わらないような、畑、情景。まあ、これを作ってですね、今年は、まあ、やっていこうかということで、まあ、最後にね、まあ、そうやろうかということなので、これを負けずに最後までこう押し通したいなということで、やっていきたいと思いますね。今日も、朝から行って、スタジオ入りギリギリまで、頑張ってどうにかこう仕上がったんですけどね。まあこれから今シーズンちょっとこう楽しみかなという感じがしております。 またその細かなね、畑の作り方、まあ、うちに聞きに来られる方ね、最近ちょっとこう、何組かあって、明日も来られるんですけど、またね、放送でも、やり方とか、いろいろこう、お伝えできたらな、というふうに思います。それでは今日、最後の曲になります。こちら。谷本ひかるさんでターゲットを弾いていただきました。今日もですね、ぼちぼちお別れの時間が近づいてまいりました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、見かけでうちが借りてる畑ですね。まあ、弟所有の畑を借りてるんですが、まあ、非常にこう使いづらい、畑で、まあ、湿気地なんですね。水が湧いてくるぐらいのとこなんですけども、なかなかこうトラクターも入れないというような畑でございます。で、まあ、そこに水道をこうつけるべくですね、作業機があって、まあ、それを、昨日、入れ終わったんですけども、まあ、それで良くなるか、逆に水が湧いてきてひどいことになるか、さあどっちかなということで、まあ、なんか博打みたいなもんですけどね。それもこう、ちょっとこう、楽しみなんですが、天気予報で、日曜ぐらいから雨ついてたのかな。まあ、それでこう、ちょっとどうなるかな、という感じで、楽しみというかね、ちょっとこう、ドキドキしておりますね。来週はですね、シンプルライフ十勝の時間になっております。次の麦わら帽子の放送は、6月、もう6月ですね、6月の3日ですね。今日の再放送は5月24日日曜日、午前10時になっております。 まぁ、あ、ちょっとね、朝夜で寒かったり、今日はこう、霜が降りて、イカ取りとかがね、黒くなってしおれておりましたけどね、お風邪など、まぁ、あ、引かないように、まぁ、あ、忙しいというかね、外出もままならん、こういう状況ではございますが、皆さん楽しんで、参りましょうということで、それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
Take on me.